今朝恵みをいただく御言葉は箴言の31章1節から9節です。箴言31章1節から9節、昨日と同じ箇所です。箴言の31章、1節から9節、はじめに1節と2節を宣言いたします。マサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉。私の子よ、何を言おうか。私の胎の子よ、何を言おうか。私の誓願の子よ、何を言おうか。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ、あがめ、賛美いたします。私たちに必要な命の御言葉を賜り、あなたの道を、真理を、命を豊かに私たちに教え、またその道に歩めるように今日示してくださいますように、今取り継ぐしもべの唇を清め、重い心からを清めてください。また預かる人々の耳を清め、それぞれの体を、魂を、霊性を今整え、耕してください。御言葉の種がまかれるならば、100倍以上実を結ぶことができますように、イエスよ助けてください。始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も素晴らしい主の皆を褒めたたえ、賛美いたします。昨日は母の日の礼拝でした。本当に母、命を育むために、そして本当にうめきと悲しみ、苦しみを伴いつつ、また本当に子供が立派になったら、ね、成長したら、本当にそれでもって喜びつつ、その人生を、全うする。それが、本当に女性の、生き方、またその女性にとっての喜び、であるんですけども、この、ね、一人の母の、その子供に対する、戒めの言葉が、今日の箇所にあります。で、まずその戒めの言葉は、何々 してはならない、消極的な命令から、前半始まり、そして後半は積極的な命令、何々しなさい、ということになるんですね。この、1節と2節は、冒頭の初めの言葉なんですけども、で2節は本当にこの母の深い深いうめきが、込められているところですけども、3節から、その戒めに入るんですが、3節には、2つの、ないないするな、があります。2つのするなというのは、女たちに与えるな、というところですね。この3節のあなたの力を女に費やすな、この女というのは複数形で女たちなんですね。ですから、一人の妻に対して、ということではなく、一人の妻以外の女たち、本来妻にするべきは、生涯、伴侶とするべき、一つとなるべき相手、ですけども、しかしそれ以外の、女たち、ことさら特に異邦の女たちですね、に対して、力を費やすな、ということです。一説によりますと、この箴言31章も、ソロモンに対する箴言であり、そして、ソロモンの母、ソロモンの母といえばバテシバなんですけども、その母が、特にことさら、ソロモンに対して、戒めた言葉ではないかというのも、一説ではあるんですけども、だとするならば、残念なことに、ソロモンは、この母の戒めを守らなかったことになってしまいます。なぜなら、ソロモンは、人生の前半は、本当に素晴らしい信仰の人生を送っていたんですけど、しかし後半、祝福されて、富が、栄誉が増し加わり、そうすると、女たちを、大量に抱え込んでしまいました。制裁と妾を合わせると、千人の、女性たちと、 をめとって、ということになって、しかもその中には、ね、違法の女たち、ね、アモンの女やモアブの女、ね、その他、ね、違法の女たちと誓約結婚して、で、それその女たちの言うことを聞いて、ね、偶像の宮をたくさん建ててしまったんです。ね、偶像礼拝してはならない、ね、言われてるんですけど、しかしソロモンは、その女たちの声に従って、偶像の宮々を建てて、ね、預言者が使わされて、戒めを受けました。2回も戒めを受けたけれども2回とも聞かなかった。で、それで結局ソロモンの王家以降、イスラエルは衰退の一途をたどってしまいます。ソロモンの子、確かアモン人の女の子供、レハブアムって言うんですけども、で、ソロモンの代からレハブアムの代に変わった途端ですね、レハブアムの治世の第5年目にエジプトが攻めてきます。で、エジプトが攻めてきて、で、それで負けるんですね。エルサレムの中に攻めてきたんです。エルサレム、城壁の町、堅固な町なんですけども、しかし、あっさり落とされて、そして、ね、神殿や、また、ね、王宮の金の、品々、持ってかれてしまったんです。ね、ですから、もうダビデ、ソロモンの代で、建てた、もう莫大な、宮、莫大な、富、築き上げてきたその諸々は、その、ね、レハブアムという、この、ね、手裏にされていないドラ息子、ね、違法の女との、息子を、たった5年で全財産使い果たしてしまったようなことです。さあ皆さん、ね、子供のためにお金を蓄えること、これはまあいいことですけれども、しかし肝心なのは御言葉教育です。ね、御言葉教育されていないノンテフィリン世代に移った途端ですね、親がどんなに莫大な、ね、ソロモンほどのお金を蓄えたとしても、たった5年で浪費してしまうような子供を育ててしまったら何にもなりません。御言葉教育、テフィリン教育、これがですからとても重要です。この箴言31章の今日の箇所ですね、実はテフィリンの重要性がたくさん、ね、込められて、秘められているんです。何よりも、ね、あなたの力を、ね、女に、ね、あるいは、皆さんが、ね、養っているべき相手、養うべき相手、その養うべき相手は、あることに対して無知で、あるいは管理能力がなくて、けれども本当に養い育てなくてはならない相手に対して皆さんの権限を、ね、与えてはならないということです。その養うべき相手、子供だったら、ね、例えば、ね、もう お菓子やゲームに対してやめられないという性質があるままだったら、その子供は、ね、しっかりとその、ね、やめられないというところが抜け去って、管理能力をしっかり身につけるまで、その相手に権限とか力とか、ね、お金とか、もう、与え続けた、ね、力を費やし続けたならないんです。でこの31章の3節は、ね、2つの、ね、与えるな、ね、女たちに与えるなという命令あります。この与える、ね、ナタンというヘブライ語です。ね、ナタン、ね、あのナタティ宣言、あのナタンです。あなたの力を、ね、女に与えるな、ね、この力、それからあなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな、ね、この委ねる、ね、まあ、生き方を委ねる。この生き方というのはヘブライ語ではデレクと言います。デレク、これは道という意味です。あなたの力を、ね、与えるな。二つ目はあなたの道を与えるな。まず力、ヘブライ語では入ると言います。入る。そう、エシェット入るの、あの入るですね。厳粛な女、ルツ。箴言31章の、まあ、10節以降のエシェットハイルが出てくるんですけども、厳粛な女。それから、ね、厳粛な男。それは、ね、ルツの夫、ボアズです。力強い男。尊厳ある男。それがハイル。ですから、あなたの尊厳を、あなたの厳粛、あなたの力強さを、この、ね、女たちに、ね、与えるな。それから、あなたの道、ね、あなたの人生の道、あなたの趣味の道、それを、ね、女たちに与えるな。それが、ね、3節、の、まあ、本文からの訳です。 で、それから4節にはですね、3つの、何々してはならない、ということがあるんですけども、3つのうちの2つは同じこと。その2つというのは、酒を飲むこと。酒を飲んではならない。4節でレムエルよ。酒を飲むことは王のすることではない。王のすることではない。ね、ない、ないと、ね。2つ。酒を飲むこと。この酒、というのは、ヘブラ語ではヤインと言いまして、これワインですね。ブドウ酒のことです。で、この、ね、酒、ワインは、その人をぼんやりさせたり、あるいは本来あるべきものことから心を離れさせたり、そういう、またね、本来取り組まなくてはならないということ、それをなんか、かったるいなって思わされたりするんです。お酒を飲む人、そのぼんやりすることが、ね、好きになって、で、本当にね、辛いことを忘れて、ね、うさを晴らして、ね、で、それで、本来するべきことを忘れさせたり、あるいはね、本来するべき仕事をかったるく、ね、させたり、ね、そういう、ね、力があります。で、それから、ね、4節の後半、強い酒はどこだとは、君主の言うことではない。君主というのは支配者です。強い酒はどこだ？この強い酒、皆さんがよくご存知のシェカールです。シェカール。このシェカールの類、これはウキウキさせるものであり、また夢中にさせるものであったり、そして中毒性をもたらすものです。この強い酒、シェカールはウキウキさせるもの、夢中にさせるもの、そして同時に中毒になってしまうもの。現代でいうところの、ね、ゲームとかインターネット、ね、漫画やアニメ、ね、その他中毒性をもたらす、ね、もの、しかも空虚なものです、ね、ゲームとか、ね、また、ね、バーチャルの、ね、アイドルとか、ね、それ実体がないですね、そうした空虚なもの、そうしたものに、そうしたものに夢中になること、これ王たるものをすることではない、君主たるもの、すなわち支配者がすることではない、ということをここで、ね、言っております。このウキウキさせるものはどこだ、ね、強い酒はどこだ、これは君主たるもの、支配者たるものが言うことではありません。むしろ支配者は、なんで支配する権威が与えられたか、それは、ね、その支配権を用いて主にあって正しい支配をするためなんですね。その支配権を用いて皆さん自身がウキウキ、ね、するために与えられたものではないんです。皆さんにですから、もし、ね、お金が大量に与えられたとするなら、ね、あるいは支配権が強い支配権が与えられるとするならば、それを用いて皆さんがウキウキするためではなく、むしろもっとマシなこと、ね、この今日の歌詞の後半、ね、にそれが、ね、書かれてあるんですけど、まあ、要するに貧しい人や、また本当にそのままでは滅び行こうとしている人を正しく導くために、支配権が、またそうした栄光の富が与えられるのであって、これは決して皆さん自身が、ね、もうたくさんお金が与えられた、これから働かずに家で、ね、ビデオ三昧、ゲーム三昧、インターネット三昧で、ね、過ごすんだ、ね、そういう人生を送るためではないんです。むしろその、ね、栄光の富やまた権威を用いて本当に滅びようとしている子供たちを救うために、また本当に今不当な支配がはびこっているその支配に対抗して、本当に正当な御言葉に沿った神の国をもたらすためにそれらを用いていくべき、そのために皆さんにそれが与えられるんです。で、5節見ますと、酒を飲んで直令を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから、書いてありますね。この酒を、ね、飲んで直令を忘れ、この直令、昨日も、ね、見ました、破格と言います。破格、これは直令、もともとですね、昔の直令というのは石とかにね、なんか彫刻して文字を刻んで、でそれで、決してね廃れない言葉としてね碑文を書きました。ね、今でも石碑ってね、ありますね。それは、ね、ずっとその言葉が残るようにするために彫刻、するんですけども、すなわちねこの破格、ね、直令というのは刻まれた言葉を言います。ね、刻み込まれた言葉、それが破格です。要するにテフィリンした言葉です。テフィリンは皆さんの脳に、ね、また思いに心に御言葉を刻み、ね、 刻み込むことですね。コツコツコツコツね、シャナンしてね、シャナンは掘り込む、刻み込む、ね、皆さんが本当に御言葉を口で反復して、宣言、声に出して宣言するならば、それが彫刻刀となって皆さんの脳に、ね、皆さんの心にコツコツコツコツ刻み込まれていくことになります。ね、テフリン本部では、ね、あなたの子供たちにシャナンしなさい。ね、御言葉を、ね、口ずさみなさい。御言葉を子供たちの脳に、ね、また、ね、心にコツコツコツコツ彫刻しなさい。ね、ということですね。ね、もうコツコツコツコツ、ね、ちょっと皆さんフラッシュバックしますね。キム先生が、まあ、前先生でしたっけ、頭をコツコツコツコツ、ね、これがシャなんだよって、ね、言いましたね。本当に皆さんのこの御言葉をよく刻み込むんです。この31章の5節に書いてあります。酒を飲んで直礼を忘れ、ね、裁きを曲げるといけないから、ね、ですから酒を飲んでこのコツコツされた御言葉、シャナンされた言葉を宣言することを忘れて、すべて悩む者を裁きを曲げるといけないから、だからこの、ね、シャカールの類や、また、ね、酒ぶどう酒を飲むなっていうことなんです。本当に王たる者はこの直令、ね、テフリンした御言葉、これを口から宣言、ね、することを忘れて、そうしたウキウキさせるものや、またぼんやりさせるものの類にうつつを抜かしてはならないです。私たちはイエス様にあって王族の祭司とされました、ね、王たる者は正しくすべ納めるために、御言葉はっきり宣言しなさいということです。また、ね、王族の祭司です。レビ記の方ではね、祭司たる者はその祭司の務め、聖所に入るときはブドウ酒を飲んではならないと、ね、その酒の類は飲んではならないというふうに言われました。なぜ、それは、アロンの二人の息子、ね、おそらく酒を飲んで聖所に入って、それで焼き殺されてしまったんです。なぜなら、ね、その焼き殺された事件があった直後に神様がこの命令、ね、あなたは、ね、最初は酒を飲んではならない、ね、強いブドウ酒の類、ね、飲んではならないという戒めを、その直後にしたから、ね、ですからおそらくアロンの二人の、ね、長男と次男が、ね、焼き殺されてしまった原因は、それは酔っ払って、ね、ブドウ酒を飲んだ状態で聖所に入って、それで異なる火を、ね、ことびを焚いてしまった、と思われます。だから王たる者、祭司たる者はこの酒を、ね、飲んではならない、ということがここで言われているわけです。王たる者は、ね、正しくすべを納めるために御言葉をはっきりと、ね、宣言するべきなんです。このレメの母はこの酒を飲んで直礼を忘れて、ね、悩んでる人の裁きを忘れないようにしなさい、ね、むしろ私たちは本当に正しく御言葉を宣言して裁くべきなんです。歩むべき道がわからない人、ね、悩んでいる人、正しい道を知らない人、そのまま、ね、無知のまま進んでいくならば滅びに向かってしまう人に、この御言葉という正しい道を教えてあげて、正しく御言葉によって、ね、宣言して御言葉によって道を開かせてい、ね、くということ、これが皆さんのミッションです。この皆さんの口から発せられる言葉、ね、これは正しく御言葉に基づいた、ね、御言葉が手裏にされた、ね、皆さんの唇でもって正しい道を、ね、歩ませなさい、ね、これが、この、今日の箇所で言ってることなんです。もし皆さんが、ね、ぼんやりして、ね、この酒にうつつを抜かして、あるいは何かの欲望にうつつを抜かしてぼんやりしてしまうならば、ね、皆さんのそのなすべきことがおろそかになってしまい、むしろ皆さん自身が滅びの道に行ってしまいます。だから、ね、酒を飲むのは王のすることではないって、レメルの母は、ね、言ってるわけです。そこへ行くと、ソーモンはね、このことも、ね、守ってなかったんですね。あの、伝道者の書、あれもソーモンが書いたんですけど、ね、ソーモンは、ね、私は、ね、知恵を身につけるばかりでなく、愚かな道を見つけようとして、ブドウ酒を飲んでみたって、書いてあるんですね。もう本当に、このレムエルが、ね、母、 あ、レメルがソロモンだとしたら、ね、ソロモンはもう本当に母の教え二つも破って、ね、女に、また酒に、ね、葡萄酒に、ね、うつつを抜かして、で、それで、あの伝道者の書の通り、虚しい虚しいの人生になってしまったわけです。皆さんは、ね、母のトーラー、これはしっかりと、ね、守るべきなんです。ね、皆さんの、ね、霊的な母のトーラー、ね、御言葉、これをしっかりと守って、命を得る皆さんでありますように、イエスの名前で祝福します。アーメン。で、さらに、6節以降はですね、するなという消極的な命令から転じて、せよという、ね、積極的な命令と、ね、転じます。で、ただし、6節のせよというのは、皮肉を込めた、ね、積極的命令です。強い酒は、滅びようとしている者に与え、葡萄酒は、心の傷んでいる者に与えよ。彼はそれを飲んで、自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをもう思い出さないだろう。強い酒は、ね、何々に、ね、滅ぶ、す、何々せよ、ね、何、誰に与えよ、ね、それは滅びようとしている者に、ね、与えよ、それから葡萄酒は心に傷んでいる者に、ね、与えよ、ね、という書いてありますね。もし、ね、本当に相手のことを愛するならば、相手に良くなってほしいと思うならば、ね、女とか、ね、酒とか、ね、そうした夢中にさせるもの、それを、ね、やめなさいというふうに言うべきなんですね。けれども、もしも相手のことを、ね、その滅ぼしたいのであるならば、ね、そうした、ね、シェカールの類、ね、あげなさい、ね、ゲーム、インターネット、ね、また高カロリーのお菓子、ね、それが欲しい欲しい、くれくれ、ね、それに対して、ね、いいよいいよ、じゃんじゃんあげるよということであるとするならば、相手を、ね、滅びに委ねたということになってしまう。ですから、戒めないこと、これは相手を滅びに向かわせてしまうことです。けれども、戒めているならば、もし皆さんが、ある人から、ね、霊的母から戒められているとするならば、その霊的母は、ね、本当に皆さんを滅びに向かわせないように、ね、むしろ健康にするように、ね、そういうふうに戒めているわけです。皆さんも、ぜひ、そのような、しっかりと御言葉によって戒める霊的な父になり、霊的な母になってください。ね、そして、命を養い育てるならば、皆さんも、ね、本当に素晴らしい、ね、厳粛な女、ね、になることができ、また厳粛な男に、なることができるからです。さらに、8節から見ますと、あなたは、推しのために、また、すべての不幸な人の訴えのために口を開け。口を開いて正しく裁き、悩んでいる人や貧しい者の権利を守れ。この破説の積極的な命令、それは口を開け。誰に対して推しのため、まあ、口を、聞けない人のため、それからまたすべての不幸な人の訴えのために口を開け。このね、まあ、新科学第2版では推しというふうに訳されて、まあ、おそらく第3版ではね、まあ、口の聞けない人、というふうに訳されていると思うんですけども、この推し、あるいは口を聞けない人、ヘブライ語ではイレムっていうんですけども、イレム。このイレム、物言わぬ人、いや、口を聞けない人のことなんですけども、そういう人々は要するにですね、滅びに向かってるんですね。この8節の後半の不幸な人、ね、と訳されている、ね、言葉、ね、これ、ベン・カローフと言います。カローフ、ね、ベンは息子、カローフは、滅びに向かっている人の意味です。ちなみにニューキング・ジェームズバージョンではですね、この8節の後半、In the course of all who are appointed to die. Appointed to die. ですから、死に定められている人のために、口を開きなさいということです。で、どういう人が、ね、appointed to die か。それは推しの人です。スピーチです。8節の前半、Open your mouth for the speechless.In the course of all who are appointed to die. ですから、ね、どういう人が、死に 向かっている人なのか。それはスピーチレスの人です。口が開けない人、御言葉に対して口が開けない人は死に定められている、死に直結している人です。キム先生言いましたね。あなたの口で御言葉を宣言し続けているならば命に向かっている。けれどもその御言葉宣言の口を閉ざした途端に死がね、1秒1秒死に向かっている。だからその死に向かわないように御言葉の口を開くんだ。キム先生言いました。ね、ここでも本当にテビリンに直結している言葉ですね。この発説、ね、要するに、真理の御言葉を口で発せられない人というのは滅びに向かっている人なんです。でそういう人のためにあなたはそのテビリンした唇でもって御言葉の口を開きなさい。それが、発説言っていることなんです。本当に王たるもの、君主たるもの、支配者たるものはこの口は、ね、虚しい言葉を発する口ではなく、むしろ御言葉を発して、ね、真理の御言葉の剣を発して、そして正しく裁き、悪しき物事がはびこっているならばそれを御言葉の剣で、ね、それをやっつけて正しい、ね、真理の物事、ね、そして公平な物事がこの世に、行き渡るようにあなたの口を、ね、手びりにされた御言葉の唇を開きなさい、ね、それが、この破説に書かれてあることなんです。皆さんは本当に霊的な、ね、推し状態の人、真の言葉が発せられない人、ね、その人が本当に口から御言葉が祈りが発せられるようにしてあげるためにあなたの口を開きなさいと、ね、いうことですね。本当に、ね、岩崎さん、かつては、ね、この教会に来たばかりの時、ね、テビリンさせようとしても全然御言葉の口が開きませんでした、ね、御言葉を言わせようとするともうあーあーあーっていう状態だったのが今やですね、もう本当に、まあ、まだ覚えきれるというところまでは、ね、まだないかもしれませんけれども、本当に、ね、食事範囲に、ね、御言葉を宣言する唇、ね、それが、なって、そしてあんなにもジェントルマンになり、そして御言葉を、ね、発するようになりましたね。秩序がもたらされるようになりました。皆さんの愛の技のおかげです。で皆さんの本当に、ね、口が、ね、もう御言葉の真理が開けない推し状態の唇に本当に御言葉のテフィリンを教えて、でそしてそのようにしたおかげで今やあのようなジェントルマンになっております。本当にそのような、ね、ことをもっと、ね、第2、第3の、ね、岩崎さんのような人を、ね、起こしていくべきです、ね、御言葉を、ね、皆さんは、ね、伝えるべきです。王たる者は、ね、本当に苦しんでいる人のために助けの裁きを、ね、するべきだということが、ね、今日の箇所のところを見ました。本当に悪しき者がはびこっているとするならば、御言葉を宣言して、そして正しく裁いて、そして本当に悪しき者がはびこらないように、そして正しい者にますますこの権威を、ね、与えて、そして御言葉を宣言させて、至るところにおいて秩序をもたらし、また神の国を、ね、もたらしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、本当に私たちも、かつては無知で、また御言葉を知らず、滅びに定められているものでした。しかし、あなたが本当にある時、人生のある時に、あなたの神明を私たちに使わせてくださり、御言葉を彼らが宣言したことによって、本当に私たちはその御言葉を信じて救われました。今、私たちも、それと同じく、本当に御言葉を宣言するものとなり、そして王として、この地上を正しく支配し、すべ治め、霊的な父、母となって、そして本当に御言葉を持って、彼らを養い、導いていくことができますように、本当にこの世の中、滅びに向かっている人たちがあまりにも多いです。彼らは御言葉を知らないからです。本当に私たちは、彼らを救うために、御言葉を、まさに宣言し、テフィリンし、そのよくテフィリンされた唇でもって貧しい人々を、滅びに向かっている人々を助け、癒し、回復させていくことができますように、どうか我らを助けてください。どうか一人一人が良き霊的な父母となっていく一人一人でありますように、主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、お祈り皆をあがめ賛美いたします。 母の日というこの礼拝を迎え、そしてまた今朝も箴言31章の御言葉を通して、良き母とは何かという、どういう母親がいい母親なのかということを私たちのうちに教えてくださいました。今まではいいことをしてくれる母親、なんかそれがいい母親像を持っていました。しかし私たちが御言葉を知った時、この御言葉を知った時は、このまたテフィリンというこの御言葉教育に出会った時、テフィリンを教えることがいい母親なのだということを教わりました。そしてこの叱責、また懲らしめ、これをする母親がいい母親なのだということも知りました。なぜ？それは息子や娘が滅びに陥ってほしくないからです。いいもの、良きもの、世にあるものを喜んで食べて、また使ったり、また世において名声を上げることが、それをそのように育てることが良い母親とかつては思っていました。しかし今はそのようなことをしても滅びに行ってしまうのであれば、彼らの魂、行き先が滅びであるのであれば、この母親がしたことはどんなことだったでしょうか。私たちは霊の親として、この育てるべく相手を、霊の子供や、また、家族の人たち、友人知人がおります。そのような人たちに対して、この命の御言葉をテフィリンして、そして命の言葉を持って育てていくことが大切だということを今教わりました。特に御言葉を知らない、祈ることができない、このテフィリンができない霊的推し状態の人たち、主を知っていても、この霊的あわわというふうになってしまう、この唇があわわとなって、御言葉を、また命の言葉の宣言を発せられない人たちがおります。そのような人たちに対して、御言葉をテフィリンできるように、そしてまたこの生活の秩序が回復していくように、このように導くのが霊的な親であることを知りました。イエス様、どうか私たちが日々このテフィリンの時間を惜しむことなく捧げることができますように、助け導いてください。そして私たちがこの主が喜ばないものに力を注ぐことがないように、力を費やすことがないように、男性にとっては女たちに、また強い酒、また普通のこのお酒、ぶどう酒に対しても誘惑されることがないように、しっかりと心を見張ることができますように、助け導いてください。神の国の価値観というものが少しずつ少しずつ私たちのうちに植え付けられています。ですから、その植え付けられた部分に対して私たちが勝利をしているということです。どうかますます御言葉を暗唱し、御言葉を宣言し、そして弱い人たちを助け、また自分を戒めることによって、神の国の領域を私たちのうちに、また私たちが養うべき相手のうちに広げていく、お一人お一人であられますように、主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
今日も私たちは祈りに進んでいきたいと思います。